新年明けましておめでとうございます。ホフディラン小宮山雄飛です。さて、今年1回目の不眠症のためのポッドキャストは本日1月4日ということで、実は僕はこのあと韓国に行くんですよ。今日の深夜出る便で。だから一般的に言うとね、今日が帰省ラッシュで、どちらかというと今日帰ってきて、仕事、明日から仕事っていう人が多いと思うんですけど、僕はなぜか逆で、まあ仕事柄元旦のルイさんと登山なんかもそうだけど、あれも別に仕事ではないけども、まあ挨拶行ったりとか、結構年末年始はむしろね、なんだかんだやることがあって、で逆に明日からちょっとまあ短いですけど2泊3日ぐらい休みを取って韓国に行くと。我々の世界なんで、本当に結構ずっと仕事してるんでね、昨日もお蕎麦の記事が1個、食楽の記事が上がったと思うんですけど、当然撮ってるのはもっと前なんだけど、まあ、それを上げる前には一応その原稿チェックがあったりで、上がったらまあ拡散してくださいねってことで、それを SNS で出したりとか、だからまあ全くの休みっていうのはほとんどないですよね。何らかの何かが更新されたり、何かをそれをまた告知したりとか、まあ韓国行ってもね、どちらにしろ何らかのことをやると。今もうメールとかだからね、どこにいても、だからうちのスタッフも大変ですよね。別に大晦日の夜中だろうが、元旦のお昼だろうが、あれ大丈夫、あれ上がってる、あ、やりましたみたいなさ、そういう作業が基本的には休みとオンオフ関係なくあるんでね。ちゅうことで僕は韓国に、極寒の韓国に行ってきますけど、それ以外でお正月らしいことは何をして、まあでもまあルイスさんのところに毎年登りに行くっていうのはね、あれですけど、なんていうか、こう1年の頭に言うのもなんなんですけども、なんかいろんなものにだんだんみんな飽きてんじゃないかって気がするんですよ。よくさ、三が日とかもさ、おせちなんかそうじゃん、特に、まあ、1日は明けてわーはいいんだけどさ、もう3日目4日目になると、まあまたおせちかみたいな、あるでしょ。でこれ街の休んでる感じとかもさ、なんか最初の1日2日ぐらいワクワクするんだけど、だんだん、まあなんかもう普通に仕事行きたいなみたいな。でなんか最近もうクリスマスとかハロウィンとかもそうじゃないですか。というよりもハロウィンなんかなかったじゃないですか、もともと。で僕らが学生の頃はないからっていうんでやったんですよ。六本木のクラブとか行って、要するに東京の普通の街は一切ハロウィンないんで、だから外国人のいるそういうハードロックカフェとかそういうクラブ行って、みんなで仮装して集まってどんちゃん騒ぎするみたいな。でもそれは本当に本当に先端の大学生のみがやる行為で、普通の大学生もやってないし。でクリスマスはまあ なんかケーキ食べたりとかと、番組がなんかクリスマスっぽく仕様になったりみたいなのあったけど、まあ、あ、そうか、90年代を途端になんか恋人がデートしなくちゃいけないみたいな、クリスマスイブ謎の時期ありましたね。未だにあんのかな、クリスマスイブに一緒にいることが恋人みたいな。そんなのないんだけど、ね、別にそんなルール世界で言って、でそういうものになんかもうちょっと飽きてきてる気が 僕はしてるんですよね。でただそれは本当はいいことじゃなくて、もともとは例えばハロウィンとかもそういう感謝祭的なねことだしね、まあ感謝祭別であると思いますけど、その日本だってね感謝、例大祭みたいなものがあったり、あと収穫祭、来年の収穫をまた来年もちゃんと収穫できますようにっていう収穫祭とかあったり、もちろんお盆とお正月とかね、そのお盆だったら先祖にとかで、一年中働いていることから休むわけじゃないですか。だからおせちもね、 お正月ぐらいは働かないでお食事作らないでいいようにって言っておせちを作ると。おせち作ること自体が大変だけど、でもそれはそれでやっちゃって、正月の三が日ぐらいは家族みんなでゆっくりしましょうよっていうものじゃないですか。なんかその根底のそういう感謝祭的な意味がなくなっちゃって、単にハロウィンだパーティー、クリスマスだパーティー、お正月だやった、なんか酒飲め麻雀だじゃないけどもさ、テレビでお笑い見ようみたいなさ、テレビのお笑いももうそろそろね、そろそろ正月ってだけでそんな見てらんないよみたいなね。紅白も僕正直今回は基本的には僕毎年紅白を見るんですけど、ちゃんとというか実家に行って家族で紅白見て、行く年来る年でみんなで一応ちゃんと、年を超えてみたいなことをやってたんですけど、今年の紅白はさすがに離脱しましたね。何度か、なんだろうね、もういいかみたいな、ちょっとフォーマットがさ、アイドルと韓流が出てきてこういうことをやって、その後なんかけん玉があって、その後大御所が出てきてみたいなのが、もうなんかフォーマットがあまりにもういいわって言って、で他のチャンネル見たら他のチャンネルも他のチャンネルもういいわって感じだったんだけど、でなんかもうそろそろなんかそういうことじゃないね、エンターテインメントっていうか、そういうことじゃないつながりとかが2026年は出てくるんじゃないかなと僕は期待をしているわけです。悲観ではなく期待をしているわけです。でホフディランも30周年ですけど、何かあまたこの感じねって思われないような、ね、この間の渡辺ベイビーのマフラー巻くっていうのは まさに新しいチャレンジでしたけど、まあれが正解かはさておき、なんか皆さんの生活の中で、あこう来んのってまたこんなのやって面白いなとかっていうような、その新たな楽しみ方、夏だからフェス、冬だからカウントダウン、なんか CD 出したからラジオキャンペーンとか、そういうんじゃない新しい、エンターテインメントのあり方をこれからも模索していきたいと思いますんで、ぜひ皆さんお付き合いいただければと。そしてこれはもう言っといた方が予告になるということで、元旦じゃねえか、これ1月4日だから、1月4日この最初に言っておきます。ホフディランの CD の話じゃなくて申し訳ないんですが、僕のめちゃくちゃ面白い本が必ずや出ます。必ずや、この本とかね結構わかんないんですけど、計画ある程度までいってもやっぱりなくなるとか、特に本業界って今下火だからね、ウェブなんかでもさ、やるってやらなかったりとか、やった方がいいが終わっちゃうってよくあるんだけど、必ずやもうこれ聞いてる人が全員面白いって思える本が、前半には出ると思いますんで、ぜひ期待して待っててください。そしてその本を持ってお二人旅、ホテルのツアーに一緒に皆さん各所来てください。そして気づけば30周年、そして気づけば来年また同じようなことを言いつつ、まだまだ新しいことやるぜって話をしてるんじゃないかと思いますので、ぜひともこの2026年もコムゾーとホフディランと、それからそういう僕のいろんな活動と、あれね、京都のアルファステーションとラジオと、それからストリートスナップね、2度目のストリートスナップとかね、いろいろやっていきたいと思いますんで、今年も皆さんぜひ隅から隅までずずずいっと時間の帳尻を合わせながらの2026年1回目の不眠症のためのポッドキャスト、これから1年良い睡眠をまた日曜日の夜僕と一緒にとってくださいなんて言っている間に、今日の会話おしまいになるのではないかと思っております。皆さんおやすみなさい。